穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。
はい、
今回が最終回になりましたけど、極楽王子の宗四郎さん、
はい、
もうね、ちょっとね、この話聞いてるだけでなんか世界観が変わってきそうな感じがしてませんか。これ最終回になりますけれども、はい、最終回はやっぱりこの2022年を超えた世界観を語っていただき、やっぱりこのキーワードは絶対幸福という世界かなと思うんですよね。
そうです。
その絶対幸福を私たちが本当に瞬間瞬間実践していくような世界が現れてきたなって、この4回を通して思うんですよ。この4回目はそういう意味で、どんな2023年を私たちが迎えるために、この今私たちがやることをしたらいいかということをね、聞いていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最終回が寂しいぐらいです。
またね、でもね、絶対幸福についてはね、これ継続してどこかでポイントポイントでね、お話聞きたいんで、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ今日の最終回は、
はい、
はい、
うん、そうですね。
はい、
僕おそらくなんですけど、聞いている方の9割の人には全てを捨てる体験が必要だと思ってます。
聞いた？
厳しいこと言うと。
何捨てる？全てだって全部。
これは細かく決めて何もかもというよりも、今まで一番大切にしてきたことを手放す経験がはっきりある人は聞いていて今わかると思うんですよ、うん、私はそれをしてきて、そして生まれ変わったっていう経験を持っていて、でもですね、それこそ恵子さんとっても仲良しのジンさん、
ジンさんね、やったよね、
もう痺れましたね、
うん、
痺れました。だからやっぱり僕も
全部捨てたよね、
次の世界、まあ、本当に
あそこまで。
そうなんですよ、
もうあらゆるものを持ってた人がドンってね、
うんうん、でその理由が歌が大好きだからだ、
もう自分の大好きだけを選ぶみたいなね、
純度 100% にかけていくっていうことが本当の意味の僕は還暦だと思っていて、
なるほど、
赤ちゃんに帰るっていうことがちゃんとできるっていうのは今の時代すごい難しくなっちゃった、
うんうん
うんうん、いつまでもどこまでも何でもできちゃうので、ね、可能性が広がると同時に、2023年どころかずっと先かも分かりませんけど、うん、何もかもを捨てて、ただ無垢な赤子の気持ちに生きてる間になれる人って、僕至福の人だと思うんですよ。
本当だね、
何回もそれを思った時に、僕はやっぱり自然の中で小鳥のさえずりを聞きながらお母さんに抱かれて子守歌を聞き、そして遠くにお父さんが働いているんじゃないか、ね、お兄ちゃんやお姉ちゃんや妹や弟が笑ってたりとか、美味しいご飯が食べれたりとかっていう絶対的な喜びの中にいた子供時代を、みんなが大人として選べること、自分で自分に与えてあげられて、だからこそ人にもそのチャンスを渡してあげられること、僕は実は世界のリーダーたちに、もういいよってよくやったねって本当は言いたい、
ね、言いたいね、
うん、本当はすごくそれをもしかしたらしに来てると思うくらい、
うん、
でもそれってやっぱり自分が尊敬する親のような存在の人が言ってこそ価値があるじゃないですか、
うんうんうん、
僕も自分のやることをやりきって、うん、やがてちゃんと本当に世界のリーダーになった時に、リーダーたちにもういいよってよくやったよここまででっていうことが言えるように、まだ今はね精進していこうと思ってますけど、うん、その間何回でも一番大事なことを捨ててでも、うん、天に委ねる生き方、
それです。皆さんキーワード、天に委ねる生き方、それがなかなかね、うん、この世界ってもういっぱい手をこうね握ってるもんね、
握ってる、
でもその手を握ってるものをこう放つ、うん、その全部捨てるっていう言葉は皆さん分かるんだけど、うん、そこがこうギャップがあるのは、こう握っているものをのなんか捨てるためになんかやることってなんかやってきたんですか、こう、
うん、
でも宗四郎さんってあまり握っているものは なく前で、ね、あるんだけど、
僕すごい執着強
い
性分だと思います、
は
い、性格的に、うんうんうん、もう昔から勝負ごとも勝たなきゃ絶対気が済まないし、うん、手にしたものは何としても守りたいタイプで、うん、でまあ、とにかくそのための努力でも何でもするんですけど、今言った天がどうしても 天より大切なものに出会ったことがなくて、
なるほどね、
それ一個信じて全部手放せちゃうんですよ。だからもしそれがよくわからないという人がいたら一番の大好きでいいと思いますけど、
あ、なるほど、
どうしてもどうしてもどうしても好きなこと、どうしてもどうしてもどうしてもそれだけは生きてる間一生変わらないと思えることを一個握って他をえいっとリリースすると、それは僕はいつも天、天は見てる、天がいる、
いいね、
だから何でも手放せると思っている。
そうなのよね、
うん、そうなんですよね。だからその、はい、曲に内説は何かを持つこと、逆にいろんなことを手放せるという自由自在度っていうのが魂の向上っていうのとリンクしてると思うんですよね。
で、例えばこの質問って、うん、あなたにとってかけがえのないものは何ですか、うん、って言ってその答えが出てきたら、うん、それを捨ててもいいわけ。
そうです、
それを捨てられるかどうかだよね。
そうなんですよ、この何まで捨てられるかの度合いが感情的か精神的か、
ね、この間出会った人ね、なんかでもねすっごい座ってるんだけど、もう娘が好きで好きでたまらない、
うん、
それがもうかけがえのないって言ってる人はもう娘を手放し自由にするっていうことですよね、
うん、
例えばね、
はい、
うん、
でこれをよくね、あの地球から出る作業って呼んでるんですけど
地球から出る作業ね、
うんうん、地球の重力という重い、うん、重さですよね、うん、重いに執着している人たちはいつまでも離したら落っこちる、
うん、
離したら落っこちるっていう生き方をしてて、
うん、
大気圏を突破して宇宙に出た人は実は地球を離れたのに宇宙になった途端に地球も持っていることに気がつく。
そうだよね、うん、地球にいる限りわからない、
はい、
ね、
うん、
あ、なるほどね、
地球の全体と初めて出会うのは、はい、その全てを手放した時だけ、
うんうん、
ここは本当はお別れしたって思うような友達や恋人や、
うん、
奥さんさえを、
うん、
離れて初めてその人の偉大さや崇高さや素晴らしさっていうものに気づく。これは要するに失ってから大事だったと気づいたって意味じゃなくて、
うん、
とっても愛していたけれども離れたはるか大きなものにまた出会い直せた、
うん、
一緒にいる時もいない時も愛でしかないっていうことを確信できていて、
うん、
その繰り返しで肉体が終わろうとする死の時においても、うん、全ての人類も命も全部愛のまま霊界に帰れるということを確信してるっていう
こと。すごいよね、これ深いよね、うん、皆さんどうでしょうか、どこまでそれをこうバイブレーションで感じていただけたのかなって思うんですけど、結果私たちはもともといる場所に実はもうすでにいたっていうことも気づくかなって今聞いてて思ったんですよ、
うん、
だから結局私たちは誰からも、うん、誰をも見放してないし、
うん、
誰からも見放されてない世界にそこに行くと、
うん、
はぁってはぁってなる、そんな感じで、だから委ねられるんだね。
そうですね、もう宇宙そのものであると気がついてしまう、うん、
ね、
う
ん、
これ
2023年はどの程度私たちはその感覚というものが呼び覚まされてそこに行けるんだろうね、
うん、まあ、グラデーションがあるとは思いますけど、うん、人それぞれ、
うんうん、
ただそのじりじりととかじわじわと言ってる場合ではもうなくて、パッと
パッと
パッと空になる、突然空になる、
ね、
うん、いきなり打ち上がったかのように、
うん、
空にワープするような、
うん、
うん、ワープの時代だと思いますね、
はい、2023年ワープの時代だそうですが、あなたもワープしませんか。そのためにね、2022年ってそのねワープを実践するチャンスが次から次に来る感じがした今、うん、それを聞いてて、
うん、
でそこにはやっぱりどんどん飛び込んじゃえばいいんですよね、うん、はい、うん、そして同時にもう多分ね、あの2021年の段階でかなり その執着を手放していくような作業がフェアーって終わってる感じがするんですよ。でまた2022年それが続いてたとしてもね、まあ、手放すためにこのずっとこのお話の中で言ってた曲を行くとかね、そういったところもそうだし、こう一番大事なものをからを捨てる手放すことを通してその時の感覚が、うん、多分そうになって出てくるよね、
うん、
あ、痛みとかね、うん、苦しみ悲しみ、あ、また戻りそうになるけれども、でも手放して、うん、そのもうないところに行った時に実はもう天の手に、天のこういった天の中にいる自分になっていることに気づいてたりとかするんじゃないかなと思ったんです、
う
ん、
本当にそうですね、はい、握りしめた手を離したら自分が手のひらの
手のひらにいたみたいな、
孫悟空ですね。
そうだよね、でそこにあるのはやっぱり 絶対幸福はもう本当にこれは間違いない世界だっていうところですよね、うん、だから皆さんがもう分離から自由になってある世界は絶対幸福があるんですよね、うん、そんな感じがしました、
うん
うん、この2000、ね、今22年で2023年の話してるんですけれども、宗志郎さん的にはどんな活動を2022年から23年にやっている感じがしますか、
うん、そうですね、僕はやっぱり第三の世界が現れたって表現をするんですけど、はい、実はインターネットなんですね、
うんうんうんうん、
肉体世界と精神の心の世界と仮想世界、うん、バーチャル世界が現れて、うん、この3つの世界に存在する喜びを目いっぱい味わうっていうことだと思っていて、
うんうん、
で僕は、まあ、本当に五章と呼んでるんですけど、うん、あのいわゆる五章だ頼むの五章なんですけどね、
はいはい、
僕も人生終わったと思っているので、だいぶ昔から、
はい、
余生をクルージングしてると思っていて、
あ、なるほどね、
その中で僕のしたいことはこの3つの世界を生きれる喜びに目がまだ覚めていない人たちに、うん、あのなんと肉体があるんだよなんと心があるんだよ、なんとインターネット上で離れた人たちといつも一緒にいられるんだよ、
うんうん、
離れた世界をいつでも見れるんだよ、
うん、
そしてそれがもっとどんどんテクノロジーでしやすくなっている、
うんうん、
ということを味わい切るのが、うん、ディズニーランドに入った人間のやるべきことはディズニーを楽しむことであると、この地球に命を持ったということの喜び、うん、そして当然ながら霊的存在であることを忘れてしまったら、うん、執着も含めて苦しいだけなので、うん、自分は霊的存在であることを思い出し、肉体を遊ばせ、バーチャルな私を遊ばせ、そして感情や心の自分を遊ばせるという魂の生き方に、まあ、伝えていけるようなんですね、うん、それを、まあ、総合的に言うとトータルウェルネスと呼んでます
ね。いいね、トータルウェルネスの世界を、うん、
まあ、
実現し自分も体験している中でそのコミュニティのメンバーと、うん、実際にこれを体現していくということですね。
そうですね、
はい、
で僕はもうやっぱり恵子さんとそうなんですけど、うん、とにかくコラボレーションが楽しい、だって一人じゃないですから、
ね、そうなんですよ、もう掛け合わせ、もう風の時代はもうコラボ三昧ですよね。
そうなんです、
だからもう以前よりもどんどんそれが、うん、起きているし、うん、これからさらに広がっていくなって思うなって、うん、もうそれぞれの、まあ、本当にコミュニティがなんか本当にこう合体していくようなね、こうあのマーブルケーキのイメージが出てきて、こう混ざっていく、どんどんどんどんこう、でもこういう銀河のね、あの宇宙ってこういうね
渦状
で、まあ本当にすっごい何億ね、もう数えきれない星がこうやって渦巻いている世界が私たちが今実は本当にいる世界かなと思いましたね。今回ももう壮大なね、もう枠を超えたお話たくさんあったと思うんですが、でもそこには皆さんができることも話してましたよね、宗志郎さんが。だからぜひね、皆さんこれを実践してこの壮大な宇宙の中の地球を、地球遊園地を楽しみながら宇宙視点をね、
はい、
体感していきたいですよね。
そうですね、
はい、
うん、
本当
あのこの聞いている方とまたコラボレーションがあるかもしれませんし、
は
い、
本当そうですね。
そして、うん、あの僕は女性起業家インフルエンサーというのが2022年のキーワードなんですね、うん、
はい、
で2023年からはソーシャルリーダースピリチュアルリーダー
と
地球プロジェクトを共に行う、
いいですね、
チームで行う、
楽しみです、はい、
なのでそこが我々の真骨頂になるかと思いますので、はい、
そうですね、ぜひそのタイミングで皆さんお目にかかるのを楽しみにしています。今回、ね、4回にわたり宗志郎さんありがとうございました。
楽しかったです。
ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。